父よ、平松義雄。フランス映画、父よ、は、原作、彼は誰も知らない秘密の、その思っていた、を書いたジョゼ、ジョブアンニが、自ら監督となり、その父親を描いた作品です。マニュという青年が、ある事件に関わり、実際は犯していない殺人の、罪を着せられて死刑の判決を、受けます。賭博師の父親は息子から嫌われ、軽蔑されていて、一緒に暮らしていた時には顔を、合わせるごとに言い合いになったほどでした。しかしこの父親は、自分の言うことを聞かずに犯罪に、巻き込まれ、刑務所に入れられた息子を、決して見捨てないのです。毎日のように彼は、刑務所の前にある小さなカフェ、向かいよりはマシなところ、に、通います。好意的な看守や出所する人から息子の、様子などを聞くためです。また、若い献身的な弁護士とたびたび会って、息子の命を救うために、髪の毛一筋ほどの可能性をも、探ります。原型の運動に必要なお金を、急いで作ろうと、自分の金歯を抜いて売ることさえするのです。しかし、考えられる限りの手を、尽くした甲斐もなく、上告は却下されます。望みがたえ、いつ息子の刑が執行されるかわからなくなった時に、父親はなお諦めず、ほとんど可能性のない方法を、試みます。それは、息子の関わった事件で犠牲となった人たちの、家族に、特赦に同意する手紙を、書いてもらうことでした。当然のことながら、家族たちは手紙を書くことを、拒みます。しかしこの父親は、子供たちを育て損なった不快癖や、道を外れた息子を、どうしても諦めきれない父親の情を訴えます。ある家族は激しい憎しみを表し、家の中にも入れてくれません。その門の前に立って、降り出してきた雨に打たれながら、父親は待ち続けます。そして、ついに2通の手紙を手に入れるのです。その特赦同意書が決め手となって、大統領を動かし、息子は死刑を免れ、終身刑に減刑されます。しかし、息子に嫌われていると思う父親は、自分のしたことを皆母親の、功績として息子に伝えさせるのです。それからも父親は、賭博で暮らしを立てながら、他の刑務所に移される息子を、追い続けます。そして、死刑の判決を受けてから十数年が経ち、ついに息子は自由の身となるのです。その息子マニャが、獄中にあって日々の経験を、書き綴った作品、アナ、が、弁護士からその友人の編集者に、紹介されて出版され、作家としての道を歩み始めます。やがて、アナ、は、高い評判を得て映画となり、初日に原作もののサイン会が、開かれます。そこには、父親が通った刑務所の、向かいのカフェの主人や、砂漠のような刑務所でオアシスのような存在だった看守、また息子マニャのために献身的に、働いてくれた弁護士などが、顔を見せます。しかし、マニャを救うために誰よりも、心を砕き、力を尽くした父親は、たくさんの人々に囲まれて、新しい人生の門口に、立つ息子の姿を見るだけで、満足し、言葉を交わさずに立ち去ります。これでいいんだ、と何度もつぶやきながら、父よ、の原作者であり、映画の監督でもある息子、ジョゼ、ジョブアンニのナレーションが、入ります。父が私の命を救ったのは、本や映画のような成功を、期待していたからではない。私からの感謝を期待していたわけでもない。ただ、私が息子だったからだ。たくさんの問題を抱える私たちでさえ、自分の子供のためには、できるすべてのことをしてやりたいと、思います。まして天の父は、私たちのためにいつでも最も、良いものを備え、与えてくださらないはずがあろうか、と主イエスは、おっしゃいます。マタイ7章11節。しかし神様が、どんなことがあっても私たちを、見捨てず、あくまでも助け生かそうとしてくださっているのは、その愛に値する何かを、私たちが持っているからでも、行ったからでもありません。ただ恵みによって、私たちが神様の子とされているからです。何度教えられても歩むべき道からそれ、自分も周りの人たちも苦しめている、愚かで固くなな私たちを、救うために、キリストの十字架の犠牲さえ惜しまれなかった、神様の限りない愛のゆえなのです。